皆さんおはようございます。本日広田幸秀議員から欠席届が出ております。ただいまの出席議員は9人です。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番、松本義人君。
おはようございます。松本義人でございます。通告6番でございます。通告に基づき質問をいたします。まず第1点目、今後の財政事情と町長の決断についてお尋ねをいたします。先の9月決算審査特別委員会の中で税収、
今発言中ですが、マイクに近づいて。税収14億500万2286円、
公費、交際費7億1998万4050円でした。いわば税収の半分が借入金の返済に充てられていたということになります。少子高齢化が進み、人口減少、また旧アサ、エコアッシュ等の企業の撤退で税収の伸びに不安を感じていたので、今後のこのことについて町長の考えを尋ねました。しかしながら、担当課長はこの件に触れることなく、一般質問の中で私が質問した県下1人当たり91万9000円の借金で、ランクは4位である。1位は五木村、2位産山村、3位水上、4位嶺北町、5位以下山江、熊村、南阿蘇村と続いて、うんうんといったことについて、この資料の出どころ等を問いただされ、この内容はインターネット熊本県住民一人当たりの借金番付によるものであったので、その旨を発言しましたが、この内容について、この資料は人口が2010年で古い等のクレームがつけられ、担当課長からは真の回答は得られない状態でした。また同じく一般質問をしているが、何から事情を取っているのか、そこを教えてくれ、それによって回答するという言葉まで発せられました。最後に町長より、財政分析、実質交際費率等の判断で大丈夫であるとの回答を得られました。しかしながら、基準としている財政分析、実質交際費率等の判断で言われても、国民、町民としては理解に苦しむところがあります。我々一般の国民としては、多額の借入があるということに、借入金が一人当たりいくらあるのか、県内で何番目にあるのか、また欲を言えば県内1718市町村の何番目にするのかというような捉え方が一番理解しやすい。国においても、一人当たりの借金額は25万ということは、テレビの報道番組等でよく言われており、実に理解する、分かりやすいところでございます。決算特別委員会において、担当課長から一般質問に使用されたデータは古いという指摘をされました。しかしながら、我々の情報源としては、今のところ今回利用したインターネットに頼るしかない。かなり突っ込んで批判を受けましたが、私の使用したデータにより確かなデータがあるのなら、ぜひ提示していただきたい。いや、批判する以上は 確かな裏付けとなる資料があると思われます。このことから決算特別委員会の最後に新しい資料の提出を求めましたが、提出はありませんでした。このことから令和5年9月15日付で町長に次の通り資料の提出をお願いしました。要旨は今回担当課長からクレームがついた国民かっこ町県民一人当たりの借り額についてゴーグルインターネット情報様式により熊本県の住民一人当たりの借り、借金番付都道府県市町村を参考にされ、町が把握されている正確で新しい情報の資料を議会活動の資料として出動ですのでいただきたいというお願いでした。しかしながら令和5年9月19日付町長からの回答は本庁においては財政指標としておりませんので作成いたしかねますというあっけない返事が返ってきました。町として決算審査特別委員会で私が一般質問の中で使用したデータが悪いということであれば裏付けの資料があっての反論だったとも思われます。また決算特別委員会の中で今回の質問内容とは関係のない9月6日から7日に実施された一般質問の内容について括弧一般質問されていると思うんですが、何から事情を取られているのか、そこを教えてください。それによって回答する、という担当課長からの厳しい発言もありました。裏付けの資料がなければ、こういう発言はできないはずです。当然、予算を司る担当課としては知っておかなければならない大事な資料でもあります。今回請求した資料が提示できないことであれば、出し控える原因として町あるいは担当課として相当不利益な条件があるのではと疑問をいたします。もし出しないとするとそう疑われても仕方がないことだと思われます。私も今後の議会活動をする上で私が利用したインターネットに情報により正確で新しい情報があればぜひ欲しい、お願いです。先に要望した住民一人当たりの借入額ランク表の提示を再度求めます。今回、決算特別委員会で税収に対する公費、いわば借入権の返済額が約半分を占めていました。このことについて、町長の真の腹積もりを聞いたつもりでした。私としては、本年度から山崎町長、副町長のもと新体制によりスタートいたしました。素晴らしい行政ができるものと期待をしております。しかしながら問題点も多い。これまでに詰めのけされてきた記載の召喚、また今後、多額の資金が必要となる、なってくるであろう、町管理の道路、河川、海岸の維持補修、老朽化した数々の建物、それを管理する管理費、数えるとキリがありません。もう一つの大きな問題もあります。それは、これまでに常習化してきた記載だより、ほか行政の体質です。二つ目の質問でございますが、今後の少子化、減少、人口減少、相次ぐ企業の撤退等があり、税の増収は望めません。今後、どのように施策をもって、まちづくりを推し進めているのか、お尋ねをいたします。続いて、反問権についてお尋ねをします。議会の審議において、反問権と言われるものがあります。一般的に、議会や予算、決算特別委員会等においては、執行部の長、執行機関の長等は問われたことに答弁するばかりでありますが、議員に対して逆質問できるというのが反問権というものであると思われます。熊本県内 町村では条例化されている町村もあり、この条例により運用されているところもあります。まず1点、反問権条例の定めがない本庁においてどのように認識され、反問権が運用されているかお尋ねします。2番目、またこのことについて本庁ではどのように課長等に周知されるのかお尋ねいたします。3番目のに入ります。天草広域連合新ごみ処理施設入札に伴う住民監査請求についてでございます。令和5年10月18日付の熊本日日新聞に、天草新ごみ処理施設入札で住民監査請求と報道されました。先の議会一般質問においてももろもろ質問いたしましたが、私自身勉強不足もありますがしっくりしないところが多くあります。この新聞報道についてどのような経緯になっているのか未だ説明がありません。事業費約370億円の大型自動事業でもあります。私もそういうことがそうですが、数々の町民の方々も疑問にされていると思われます。1番、このことについて天草広域連合会長連合会副連合長の立場にある町長の見解をお尋ねします。合わせて9月22日消火黒の爆発事故があったと聞いております。丸2番目ですが、約 2.5 ヶ月を経過いたしておりますが、事故の状況、修復、予算、運転開始時期、問題点等を尋ねします。続きまして4番目です。約9年間要望してきましたが、未達成箇所等の状況についてお尋ねをします。一般質問や各委員会等において町民の代弁者としてさまざまな意見や要望等を申し上げてきました。このことについては先の12月議会においても同様の質問をいたしました。その要望の中には即座に解決されたもの、まだ未解決なもの、さまざまですが、これまでの答弁の中で検討していきたい、前向きで検討する、前処する等々あったと思われます。手つかずのところも多くあります。1つ目、このような条件案件についての進行状況、解決策等の現状についてお尋ねします。これまでの要望の中にはハード事業や予算が伴わないソフト事業もあります。また課長や担当者の異動により放置されている案件も多々あるようです。答弁の中で検討していきたい、前向きで検討する、重視する等が答弁が主流であったと思っておりますが、このような答弁の場合、1、期限を定め、要望や質問者に内容の報告ができないものがお尋ねをします。3つ目でございます。また、進行計画の実施計画書にはどのように取り込まれている、実施されているのかをお尋ねをします。なお、今回の質問については、町全体についてのハード、ソフト事業に関する質問であり、事業化関係のみの質問でありません。以上質問します。回答次第では実績において一問一答方式により再度質問させていただきます。
町長。
改めましておはようございます。ただいまの松本議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の 今後の財政事情と町長の決断についてというご質問でございました。1点目の先に要望した住民1人当たりの借入額ランク表の提示を求めることについてでありますが、このことにつきましては議員のご質問の中にもありましたとおり、令和5年9月19日付文書で回答をいたしております。それぞれ各市町の借入金の総額につきましては把握をできますが、その借入金の中身につきましては 100% 交付税措置がある臨時財政対策債でありますとか、過疎債あたり等のように 70% の交付税措置がある記載もございます。こういったことから踏まえますと、真に返済が必要な借入金というのは各市町の状況によって異なりますので、これについては各市町においては他の自治体の部分については把握できません。以上のようなことから住民一人当たりの借入額ランク表といった要望の資料については本庁においては財政指標といたしておりませんので作成いたしかねますということでお答えしたところでございます。なお町が財政の健全化判断比率として公表しておりますのは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標であります経常収支比率のほか、各年度の決算における健全化判断比率として議会に報告する際にお示しをしております実質赤字比率、特別債権も含めた連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標でございまして、これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、議会への報告と公表を行うことが定められているものでありますので、毎年度報告公表を行っているものでございます。なおこの公表につきましては、令和4年度分につきましては9月議会での認定を受け、町広告式条例に基づいて役場本庁および各市町所掲示により行うとともに、町ホームページでも公開をいたしております。また広報令福10月号においても、町の財政事情として令和4年度決算の内容を掲載し、町民の皆様へお知らせをいたしております。次に2点目の今後少子高齢化、人口減少、相次ぐ企業の撤退等があり税の増収は望めない、今後どのような施策をもってまちづくりを推し進めていかれるのかについてでございますが、施政方針に掲げました人が輝き地域が輝くまちづくりを推進するにあたり定めました各々の施策の柱に沿って取り組みを進めてまいりますが、令和6年度の予算編成におきましては引き続き財政の健全化を図っていくとともに、まちづくり懇談会や地域づくり実践塾でのご意見など町民の皆様の多様な要請に対応することも意識をしながら、町民、企業、行政それぞれが力を発揮できる競争のまちづくりを推進することとして5つの重点取り組み事項を定めているところであります。まず1つに子育て支援の充実および健康づくりの推進にかかる施策、2つ目に関係人口交流人口の創出拡大にかかる施策、3つ目に町民を守るための安心安全につながる防災施策、4つ目に地域を支える基盤産業の振興にかかる施策、そして5つ目に脱炭素化社会の実現に向けた施策であります。この5つを重点取り組み事項として予算編成作業に現在当たっているところでございます。特に子育て支援のさらなる充実、健康づくりの推進、奨学金の返還支援制度創設と返還免除制度の拡充、脱炭素化社会の実現に向けた施策につきましては、私が掲げました施政方針に沿って計画をしているところでありまして、先の全員協議会において報告をさせていただいたとおりでございます。議員ご承知のとおり、今後の財政運営におきましては、 天草広域連合新ごみ処理施設整備負担金をはじめとして、嶺北中学校校舎改築事業等の大型事業も控えております。中長期的な財政状況を見据えた上で、関係機関団体等との情報共有をさらに密にし、必要な施策が講じられるように努めてまいります。またそのための財源確保につきましても、国県の有利な交付金やふるさと納税のさらなる獲得に向け努力をしてまいりたいと考えております。また現在建設が進められております風力発電事業にかかる固定資産税焼却資産課税分についても、運転開始年度からの税財源として中長期財政計画へ反映をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の反問権についてのご質問についてでありますが、1点目の反問権条例の定めがない嶺北町においてどのように認識をされ、反問権が運用されているかのご質問についてでありますが、まず反問権につきましては、法令上の規定は明記されておらず、行政が行う事務事業に関しましては、一般的には議会より執行部の方がその情報量を持ち合わせているというところから、基本的には執行部からの質問などは行っておりませんが、しかしながらご質問の背景や根拠など、不明な点や疑義のある点をお尋ねすることによって、その論点や争点を明確にし、整理することで、質問に対するより的確な回答や議論を深めることができますので、そのような場合には、お尋ねすることもあるかと思われます。また、このことにつきましては、課長等には特段の周知は行っておりません。他の自治体では、議員発議により、議会基本条例を制定され、会議等における質疑や、質問の趣旨を確認するための発言に関する規定が定められているところもございますが、いずれにしましても、この取り扱いにつきましては、議会運営に関することになりますので、議員皆様方の中で慎重にご協議、ご議論いただければと考えております。次に、3項目目の天草広域連合新ごみ処理施設入札に伴う住民監査請求についての質問に答えさせていただきます。まず1点目の新聞報道については、どのような経緯になっているのか未だに説明がない天草広域連合副連合長である町長の見解を尋ねるということでございましたが、天草広域連合からのこれまでの報告では、令和5年10月17日付で天草市四柿町5304-82中田治氏から天草広域連合監査委員宛に新ごみ処理施設整備事業に係る措置請求が提出をされ、本事業に対して一社入札では競争入札は成立しない、競争入札をしないで各種契約を締結したことは違法であるなどの理由から、違法な財務会計上の行為について天草広域連合庁に次の3点の措置を講じるよう監査を求める請求があっております。1点目に、株式会社川崎技研を代表とする企業グループと締結した総額368億5000万円の事業契約、これには建設工事請負契約1件、業務委託契約7件が入ります。その契約を解除するための措置。2点目に、上記契約の相手に対してすでに支払った公金の全額返還を請求するために必要な措置。3点目に、上記契約による公金の支出を停止するために必要な措置。この請求につきましては、同日令和5年10月17日付で天草広域連合監査委員が請求書を受理されたため、地方自治法第242条の規定により、監査委員の監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行わなければならないと定められておりますので、現在は 広域連合の監査委員において監査の実施中とのことでございます。なお、このことに関する副連合長としての私の見解でございますが、本年6月議会における倉田議員からの質問における再質問でも答えさせていただきましたが、今回の新ごみ処理施設整備運営事業につきましては、今回の入札方法は指名競争入札ではなく、入札価格と技術提案も評価対象とした総合評価型の一般競争入札方式により手続きを進め、最終的な入札参加が一社のみではありましたが、入札に至るまでの時点では他社との競争を想定することで競争性はあり、天草広域連合においては適正に入札事務を実施してきたと認識をいたしております。次に2点目の焼却炉の爆発事故の件についてでありますが、この件につきましては事故当日に第一報を受けるとともに、その後の詳しい対応等につきましては令和5年10月31日の政府連合庁会議において報告を受けました。事故の状況は令和5年9月22日午前9時12分に粗大ごみ処理施設の回転式破砕機において不燃ごみの破砕処理中に爆発が起こり、機器全体が甚大な被害を受けて使用不能となりました。原因については爆発の規模が大きく残存物は発見されませんでしたが、類似の案件などから想定をいたしますと、中身が残ったカセットボンベやスプレー缶などによるものと推測をされております。次に修復にかかる予算等でございますが、復旧工事費として1億9255万5000円を要するとのことでありましたので、令和5年11月6日に専決処分を行うとともに、令和5年11月22日開催の天草広域連合議会定例会において報告し承認をいただいております。また運転再開の時期でございますが、施設の構造はプラントメーカー仕様の特殊機器のため、一社の随意契約により令和5年11月8日8日に仮契約、11月22日の天草広域連合議会定例会において契約締結の承認も合わせていただき、現在部品の調達等の準備を行っていただいておりますが、後期は部品や機器類の設計製造に約4ヶ月、機器設置及び試運転に1ヶ月半を見込む必要があるとのことで、令和6年5月31日までの完了とその後の再開を予定しているところでございます。なお、工事にかかる財源につきましては、本土地区清掃センター費案件であるため、一旦天草市と嶺北町持ち分の天草広域連合で積み立てている財政調整基金を充当することとなりますが、事故にかかる損害金が天草広域連合が加入している建物災害共済事業により保険適用上限2億円を限度として共済金として支払われる見込みとなっておりますので、保険金額確定後に歳入予算に計上され財源変更される予定でございます。今回の事故の原因などの問題点についてでありますが、消防警察による現場検証結果や関係機関への聞き取り、プラントメーカーなどによる調査結果からは、残念ながら主たる起因と考えられるような物質の特定まではできませんでした。こうしたことから、これまでの各機関による調査結果などでの見解では、事故当日の搬入物が事業系一般廃棄物の不燃ごみであることで、少なくない量の可燃性、不燃性ガスを伴う危険物質がごみ搬出及び収集段階で混入したものと推定をされます。今後の事故再発防止対策としましては、ごみの排出部門、収集部門、処理部門の各段階での対策が重要となっておりまして、 ごみ排出時の危険物混入防止から業者による収集時の発見除去、処理場における施設搬入時の選別対策、そして施設の設備機器活用といった対策が検討されている状況でございます。令和町といたしましても、今一度一般廃棄物の分別収集については危険な物質の混入等がないよう再度徹底をお願いしてまいりたいと考えておりますし、事業系ごみについても危険物質の混入がないよう改めて事業者に対し指示を行ってまいります。次に4項目目の約9年一般質問等で要望した未達成箇所等の進捗状況についてのご質問でありましたが、一般質問等で検討するなどと答弁いたしました案件に関しましては、私ども執行部も毎回議会終了後に全議員の一般質問、条例、補正予算、予算決算特別委員会等での議員皆様からの意見や要望等の内容について改めて今後の対応についての打ち合わせ会議を行った後、閣下ごとに整理を行っております。そのうち予算を伴う案件につきましては、以降の補正予算や新年度予算に計上し対応いたしているところでございます。今回のこの件のご質問につきましては、昨年12月議会の一般質問において松本議員2期8年の進捗状況についてご質問をいただき、お答えさせていただいておりますので、本日はその後の令和5年3月議会以降にいただきましたご要望について検討するなどとお答えした事項について1点ずつ答えさせていただきます。まず議会一般質問での案件にかかる事項についてでございます。一つ目に、令和5年3月と6月に質問をいただいた国道389号都市からから竹の里間崩壊による危険防止対策につきましては、それより以前から要望を続けてきておりまして、令和4年11月2日には熊本県庁において天草選出の各熊本県議会議員並びに天草地域の各市町長、議長、建設経済常任委員長で組織する天草地域国権道路整備促進規制会で、本箇所も含めた天草地域内の国権道整備中の18箇所の早期完成に向けての要望及び新たに事業採択着手要望の9箇所計27箇所について、熊本県と熊本県議会に対しまして要望活動を行いました。また本件につきましては、令和5年3月27日には熊本県知事に対しまして、私が天草広域本部に出向き、天草広域本部長を通じて本箇所の今後の対応について要望を行いました。さらにこの件では5月26日にも改めて要望を行ったところであります。その後本年8月1日には町議会の皆様と一緒に東京都の参議院及び衆議院会館において熊本県選出の国会議員に対しましても、国土強靭化施策の中で国道389号防災事業についても要望書の提出を行いました。またその際には直接松本議員からも要望を訴えていただきました。さらに本年9月28日に開催をしました熊本県天草広域本部と嶺北町との意見交換会においても要望を行っております。加えて先月11月20日には昨年11月2日と同様に熊本県庁において天草選出の各熊本県議会議員並びに天草地域の各市町長、議長、建設経済常任委員長で組織する天草地域国権道路整備促進規制会で、本箇所も含めた天草地域内の国権道整備中の17箇所の早期完成に向けての要望及び新たに事業採択着手要望の嶺北町関係では、一般県道ふれぎ都労線都労上地区の乗り面保護及び改良並びに一般県道逆瀬川五稜線逆瀬川浦地区での改良を含む8箇所計25箇所について熊本県と熊本県議会に対しまして要望活動を行いました。また国道389号は大雨時の通行規制対象路線となっており、 引き続き指定解除できる路線の整備について要望を重ねております。次に下水道料金の格差是正についてでありますが、このことにつきましては以前より松本議員より数回ご意見をいただいておりましたが、先般11月24日の全員協議会の折に令和6年4月1日からの下水道事業の公営企業会計移行に伴い下水道料金を統一することとしておりますので、これによりまして格差是正が図られることとなります。次に白木尾台地のり面崩壊対策事業に関し、農地等の個人が所有する財産の保全についての負担金の考え方につきましては、土地所有者からの土地の無償提供や他の事業との負担のバランス等を踏まえ、負担金の徴収に関する規則あるいは要項等の整備を行っていくことといたしております。次に坂瀬川周辺漁港防波堤の一部が離れていることへの対策について、松本議員からは台風等による被災を待ち災害復旧事業による復旧でどうかとのことについてご意見をいただいておりますけれども、この件につきましては広域本部とも協議をした中で、これまでの期間において徐々に離れが広がってきている現状から通常での維持管理不足を問われ災害復旧事業の適用除外となるため、災害復旧事業では施工できない見通しであることから、今般緊急自然災害防止対策事業債を活用し、今回の12月議会の一般会計補正予算に回収にかかる工事請負費を計上したところでございます。次に令和6年度予算審査特別委員会本年3月開催での案件にかかる事項についてであります。まず総合センターに役場の支所を作って有効活用したら指定管理委託料も不要になるのではないかとのご意見についてでありますが、町内の各施設の有効活用を図る必要もございますが、農村運動広場をはじめ社会体育施設等一体の管理を現在は指定管理者に行ってもらっておりまして、管理事務所も設置してあるほか夜も常駐していただいて施設管理に当たっていただいておりますので、現時点ではこの点については難しいと考えております。次に水道事業者への優遇措置はないのか、また町の業者に対しての方策はとのことにつきましては、町といたしましても年間の事業料等も勘案した上で指名委員会で公主や事業費ごとのクラス分けを行うなど均衡ある指名機会となるよう区分けした中で、各事業者にも経営を継続していただけるよう配慮をしているところでございます。また観光寺組合の存続についてもお話がありましたけれども、この存続につきましてもメーター機の更新や老朽管の年次ごとの更新などを計画しながら、特に災害時等での緊急対応をお願いすることもございますので、こういった意味からも組織の存続へ向けた事業確保に努めてまいります。次に特定地域生活排水処理事業特別会計の料金について、下水道利用者との料金格差が出ないよう検討してもらいたいとのことにつきましては、先ほどご回答いたしましたとおり令和6年度からの公営企業会計移行時に下水道料金の統一を行うこととしておりますので、料金格差の解消ができるかと考えております。次に令和4年度決算審査特別委員会本年9月での案件にかかる事項についてであります。まずヨカナビよりもミツバチラジオやケーブルテレビの方が良いとのご意見につきましては、これは情報伝達手段は多い方が良いと私も考えております。光ファイバー網の活用を含め費用面も含め引き続き総合的に研究をしてまいりたいと思います。次に現場立ち会いが必要な案件については、業者任せではなく必ず職員が立ち会って協会等の確認でございますけれども、その協会確認を行うようにとのことにつきましては、当然双方の権利にかかることでございますので、改めて職員が必ず立ち会うように令和5年9月19日付文書による通知にて全職員へ周知をいたしたところでございます。 次に新型コロナウイルス臨時交付金により購入した検温カメラを各施設に再度設置したらどうかとのことにつきましても、まだまだインフルエンザも感染拡大傾向にあることや、施設利用者の健康管理用として位置づけ、令和5年9月22日付通知により、改めて各施設に再設置をいたしております。次に、大型ごみの回収個数を増やしてもらいたいとのことにつきましては、令和5年11月17日に開催をいたしました生活環境整備対策委員会において、改めてご審議をいただき、大型ごみを各施設3個まで回収することとなりました。次に、とろろ公民館長の勤務や地域との関わりにつきましても、ご要望がございましたけれども、この点につきましては、令和5年9月13日に本人への指導指示を行ったところでございます。次に、天領代行育成管理委託料に関連しての活動につきましては、保存会会員による霊北中学校生徒への指導を行っていただいておりまして、去る10月29日に開催された富岡城お城祭り、そして11月26日に開催されたふるさとふれあい文化祭において、成果発表、披露を行っていただいたところでございます。引き続き、霊北中学校において、天領代行を続けていくという機運も高まっておりますので、継続して活動をしていただけるものと考えております。次に、スクールバスの小中連携につきましては、現在、とろろ小場地区の中学生1名が、登校便で小学校のスクールバスを利用しているところであります。次に、補正予算審議時における要望についてであります。まず令和5年3月議会定例会の中の令和5年度一般会計補正予算の中で、ペーロン線格納庫と管理委託料に関連し、ペーロン線格納庫の管理のあり方につきまして、ご質問ご要望ございました。令和5年においては改築を行いましたので、その動作の確認点検を実施したところでありまして、令和6年度以降は年1回の保守点検を実施していくことといたしております。次に、令和5年5月9日の議会臨時会においては、富岡来山陽公園の石畳が一部隆起しているため、歩行する際に転倒する恐れがあるとのことで、適正な維持管理についてご指摘をいただきました。この件につきましては、早速令和5年6月に補修施工を完了いたしているところでございます。次に、2点目の期限を定め、要望や質問者に内容の報告ができないかとのことにつきましては、議会や各委員会でいただいた項目が相当な数になるとともに多岐にわたっておりまして、また熊本県など外部機関への要望等もございますので、期限を定めての内容の報告は難しい状況でございます。事情をさせていただきまして、進捗状況についてお尋ねがある場合は大変申し訳ありませんが、個別に各担当課までお尋ねをいただければと思います。次に3点目の振興計画の実施計画書にどのように取り組まれ実施されているのかとのご質問でありますが、議員皆様からご提案いただいたご提言につきましては、実施することとなった事業につきましては、毎年度各課で計画の見直し及び整理を行ったものを、財源等の年度間調整などを行った上で実施計画に反映をいたしておるところでございます。以上、長くなりましたが、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
松本義人君。
ご質問をいたします。まず、1点目の件ですけれども、確かに私は4支障といいますかね、は周知しております。ただ、これでは分かりにくいじゃなかろうかというのが私の理論ですね。それで、まあないのならいいんです、いいわけじゃなく、今からお願いいたしますけれども、私が使用したインターネット情報をですね、関係のない一般会計一般質問の折の質問内容までに掘り下がって、そして鋭くこの情報にですね、私が情報に相当な強い力でクレームを作られた、 それは確かですね。クレームをつけれる以上は裏付け資料があるんじゃなかろうかなと。それで裏付け資料としてあるならばぜひくださいと、隠す必要はないんじゃなかろうかと思いますので、3回にわたって今まで要求しました。裏付け資料があるのですかないのですか、あっても都合が悪かから出さないのですか、そこら辺をお願いします。
町長。
各自治体の借入れ金をですね、借入れ金の総額がいくらであるというのは金額的な部分はあります。ただ先ほど申しました通り、各自治体においてその借入れ金の中身が違いますので、実質的にその1人当たりその金額をいくらという金額の根拠となる資料は全くございません。そういったところで先ほどご回答をしたところであります。回答の中でも申しました通り、議員のご質問の背景や根拠など、不明な点やですね、疑義がある点を、お尋ねすることによって、私どもとしては求められる回答に的確に回答すべく努力をしていると点は、努力をしているという点につきましてはですね、ぜひご理解をいただければと思います。
松本義人君。
私が言うのは、わざわざ一般質問の時まで掘り下がって鋭い力でお前とは違ったんじゃか、10年前にやっかと言った根拠が何かなかなにゃ、数字的な根拠がなかなんば私を責めるやつがないんじゃなかろうかと。そう、根拠は何かと、根拠を出してくださいと、根拠をくださいと言ったまでですよ。確かに山崎町長今一生懸命頑張っておられますよ。なるだけ、その町民の期待に少ない税収の中でもやりくりやって、私も分かりますよ。ただ一般の職員の方が、課長がですね、私が行った一般質問まで行ったそこにですね、足を取るかのように突っ込んできてからこのような発言をされた、その時の発言をここのおられる課長全部知っておられると思いますから、その根拠があるならば根拠をくださいと、根拠がないならどういう形でそういった言葉を発しられたのか、それを聞きたい、そういうことですよ。ないんですかね、あるんですか。ないで、ないならない、あるならある、単刀直入で、もう根拠もありませんならありません、あるならあるので結構です。
町長。
はい、松本議員が指導された資料が、どこからのものなのかはっきり分かりませんけれども、先ほど申しましたように、町といたしましては、そういう根拠はございません。
松本義人君。
調整についてですね、一生懸命やってるのが先ほど言った通りですけど、根拠のないことでですね、古いか新しいかということだけでですね、突っ込んでこられる。これが私は町の今の体制じゃなかろうかと思うとですよ、できません。自分でしなさいとかですね。そこら辺が一番問題じゃなかろうかと思うとですね、でそこら辺を私は今度、反問権のところで聞いたわけですけれども、根拠のないやつでですね、個人を責めるというのは誰でんでことですよ。それとそこら辺をですね、ぜひ今後はですね、やっぱり根拠を示した上で、できないならできない、条例になりませんので、なりませんからできませんとか、金が中から少し待っとってくださいとか、そこら辺は、私は根拠のある質問をしたんですからね、税収の2分の1が。記載に借金払いに回っとったからどうしますか、今は大変ですよという質問をしたのに、こういったことを逆に質問されるのに、今の町の体制として一般課長クラスの体系、あるいは部長はおりませんけれども、課長さ主管、ここら辺が全体に広まっとったんじゃなかろうか、それを一番心配するわけですよ。そして町民が誘致に立たされるわけですね。これは確かなデータがあって、そのデータで批判するならいいと思いますけれども、それない中で批判するのは、私たち議員を侮辱する、あるいは霊北町民を侮辱する、そういったことなんですよ。もう一回ですね、そこら辺の対応をですね、町長のお考えを聞きたい。
はい、
町長。
はい、今の件ですが、町のですね、財政の数値というのは当然把握しておりますので、お答えはできます。ただ他の市町の部分につきましては、年々刻々と状況が変わっておりますので、 例えばランク表ということでおっしゃいますけれども、順位をつけられた他の自治体、そういったところにもこの議事録あたりは公表して出ていきます。そういったところでですね、他自治体のことも考えなければなりませんので、私どもとしてはそういう正式な資料がない以上は公表できないということでお答えしているところでございます。松本議員もそうですけれども、私どもはこれからのまちづくりに向けて一生懸命、ですね、やろうという気持ちは一緒でございますので、先ほどから申しておりますけれども、私どもとしては松本議員の質疑の本意と求めておられます回答にですね、的確に回答できるように努力をしているつもりでございますので、今後ともよろしくご指導をお願いしたいと思います。以上でございます。
松本義人君。
私は私の回答に的確に回答されるというような、そういった意思は全然見えませんでした。あの時は確かに町長がですね、この4案を最後に締めくくりをいただいたですけれども、なんかですね、私に攻撃的なことがあったんじゃなかろうかということですよ。確かに私は一人当たりのですね、この借り入れ金の額はですね、年々違うと思うとですよ。特にコロナでやったこの 3年前、4年前、4年のあたりは相当やっぱり下がってきとったんじゃなかろうかと思いますよ。コロナの交付金がかなりあったもんですからね。それから人口の増減あたりもかなりあると思いますのでですね、ただそれをですね、10年前のところ違うやっかと、これしかなかったんですよ、私が調べたら。熊地新聞にありましたけれども、熊地新聞のに5位にということがありましたけど、そのデータどうしても見つけ出さないとですよ。それで断ってですね、私使ったんですけど、なんかですね、個人攻撃のような感じが起きたので質問しました。こういうことがないようにですね、こういうことがあったらですね、町長、副町長の、やっぱり、なんですかね、指導力を問われるような形になってくると思いますよ。ぜひ、今後は注意していただきたい、そう思っております。それから反問権でございます。これは今の問題と関係するわけですけれども、多分知っとられると思いますけれどもですね、先決、決算審査特別委員会の中でですね、担当課長の中からこのようなことが言われております。よしを申し上げます。一般質問の中でちゃんと情報を取って質問しているのか教えてください。インターネット情報と言ったが、あるいは出どころが載ってなかったと、 2、3年前と言ったが、見たら10年前、その時そこを言わないと事実と異なると言ったからダメであるので、そういう時代を組み重なって今の記載がある。町が提案して議会が承認して積み重なってこういう結果であるということ、これはでも漏れておりますけれども、私テープ起こしをしたと聞いたのでですね、ちょっと違うところがあると思いますけれども、事実と異なることがあってそこはきちんとしておってもらえればとか、事実と異なるところがあって、インターネット情報は2014年から10年前と事実と異なっていることを言ったらダメなのと、事実とのことをちゃんとしておっていただきたい。出どころがあれを見たら2014年から10年前事実で、そういう時代の積み重ねで来て議会の承認を得てきているので、そういった結果を得てきているということです。これは議会の議席を来て議会で承認を戻って貼るとったじゃんかって、お前たちが貼るべきとったとき貼るとだけやかということですよ。審査もなまったまんじゃないね。お前の言っているのは古い、こういうような言動もありました。それから議員が決めたことを実施し決定通り支払っている、議員が決めたことだと、この件についてこのような意味のことが二度使った。このことを議会に付託し、議会が決定してここで決定したので、お前と言うとおり貼っただけやかというようなことを公然と言っておられるんですよ。決裁委員会の中でですね、委員長の指示がありましたよ。それを振り払ってもった場面がありましたよ。まず先の議会とはまた別ですけれども、先の委員会とは別ですけれども、前の私が議会にですね、
巡回バスのスクールバスの件について質問をお願いした時があったでしょう。その時ですね、トロドロだけをするわけはいかない、私はトロドロだけしろと一回も見たことなかったでしょう。スクールバスとのとを有効に活用してどがんかできんかと。そしてトロロだけじゃなくて、トロロその後に私はですね、トロロには参考バスは変えとらん、お前坂地が交通会式の方に参考バスが変えたんじゃんか、10便以上通っとっちゃうかというようなことを反映したことがありますけど、そういったことをですね、シャーシャーと言われる課長さんもおいでなんですよ。そこは調べてないということでしょう。スクールバスで、ね、福祉バスだけを見たとこでしょう。我々はスクールバス を借りて、あるいは参考バスのそういった定期バスがいないから、できれば増やしてくださいということを言ったつもりですけれど、担当の課長さんは参考バスが14、15便通うとったのを知られんとですよ。どのように、町長はこのようなことでどのようにお考えでしょうかね、お尋ねします。
先ほどの回答と重複することも あるかもしれませんが、今、松本議員から直接お言葉がありましたけれども、それぞれの委員会においてですね、松本議員のご質問に対して、私どもが回答した折に、その点は聞いていないんだと、ちょっと答えがずれてるんだというお話も何度かお伺いしたことがあります。そういったところからですね、先ほど回答いたしましたように、松本議員のご質問の背景でありますとか、根拠でありますとか、議員の質疑の本意をどこに持っておられるのか、求められる回答がどこにあるのか、それをですね、やはり私どもとしては知りたい、その上で松本議員に対して的確な回答をしたい、そういう思いで答えている中でですね、そういった課長からもですね、そういう発言があったと理解をしております。その点につきましてはですね、私どもも指導についてはですね、今後徹底していきたいと思いますが、やはり先ほどから申しますように、嶺北町の将来を思う気持ちは松本議員も私どもも一緒でございますので、共にですね、協力しながら町の将来のために頑張っていきたい、そういうところで松本議員のご質問に対しましても、その質疑の本意を見極めた中で的確な回答を行っていきたい、そういうつもりで実施をしているということでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。
松本義人君。
その本意は私は再度ですね、そういったことで聞いてないと一生懸命言ったわけですけど、それを振り返って、あるいは委員長もそういった形で言っておられるのに、それを振り切って言ったようなテープ起こしの中での言論がありましたよ。それは町長は確かに課長カバーにはいかんからですね。ただ今後はですね、適切な人員の配置、私は更迭を求めようと思いましたけれども、町長が真剣にいろいろと答弁をしていただいて、町長の気持ちも分かる部下でございますのでね、今後指導されると思いますので、私はそこまで考えて今回ですね、更迭する意思はないかとそこまで、用意してきましたけれども、もう今後は避けますが、今後はですね、これ前課長ですけれども、ぜひそういったことがないように注意していただきたいと思います。それからゴミ関係でございますけれども、これは今後はですね、かなりの多額、この新ゴミ処理施設にもですね、370億円ぐらいの大きな予算で、やっぱり天草東部にやっぱり注文役しておりますよ。ぜひですね、見守っていただきたいと思っております。一方、センターの清掃の運営ですけれども、これ爆発事故の関係ですけれども、これ人身事故がなかったからいいようなものの、復興中の幸いだったと私は思っています。再度事故がないようにですね、柔軟な直行ですね、するように、ぜひ、指導していただきたいと思っております。それから、三田市の箇所でございます。確かに、素晴らしい、よくこう開いていただいてありがとうございました。これは、私が一番担当職に感じることは、私は住民サービスの不公平を感じてですね、例の寸止め問題、一番気になっておりましたよ。料金の格差を
もうかねるに前にお願いしておりましたけれど、月堂の格差是正が進退していない人がすぐ取り込んでいただいたですね。これは大変私も喜んでおります。それから宮殿の入り口のちょっととろろいのところの、広場ですね、あれも早速ですね、まあ、舗装までしていただいた。トラルを早速前田課長の時に取っていただいたけれども、今度は舗装までしていただいたということで、これもやっぱり敬意を表します。これは何年前から私ずっと言い続けたことを今までできなかったことなんですよ。それを即座に取り組んでいただいて、またこれは確かに仕事の問題も絡んでるので、それも合わせて素晴らしいものじゃなかったと思います。それから、各AD の取り付けですね、これある課長に、ある担当の方におっしゃっていたんですけれども、すぐですね、変更して、まあ、外に移していただいております。これもすぐ取り掛かっていただいて、私はこれもいいんじゃなかったのか。ただ、言って、これはお願いですが、やっぱり町民の方に周知していただきたい。今までそこにしかなかよというのは町民の方が頭にあられますので、一応中にあればって 今もう外にできたよということを、広報なりなんかお知らせはないように思っていただければいいんじゃなかろうかなと思っています。ただ今回町長からいろいろしてご報告いただきましたけれども、まだまだいっぱいあります。私が行って達成されてないところがです。例えばもう国道三八水道線の路面の大きな木の伐採ですね、これは財産区関係だと思いますけれども、そこら辺、あるいはコンバイン田植え機との軽自動車税の問題、それから明治山地区あたり の広場のですね、もう上に売れになったから有効活用をしてですね、公園なんかにできないかということを私ちょこっと言ったことがあります。礼北町には公園は複しておりますのでね、子育ての支援センターなんかもできておりますので、いい遊び場所じゃないのではないかと思いますので、そこら辺をもう再度でですね、していただければな。まあそういったことがいっぱいあります。例えば巡回バスとスクールバスの一本化とかですね、引き漁港のトイレの問題、私が言ったのをですね、まだ満たしているのところがいっぱいあります。これは今新体制になってからじゃなくて、前の体制からずっと言い続けたことがいっぱいありますので、今後はですね、ぜひですね、金のかからないやつから、金のかかるとは大変です。ですのでね、なるだけ金のかからずにすぐやれるやつようなことから考えられていただきたいな、そういうことに思っております。最後でございますけれども、今後はですね、税収がですね、半分ですよ。税収の半分が借金まで回っていると。家庭で言うとですね、給料の半分がですね、給料の半分がローンの返済に回っているという感じなんですよ。そこでですね、ぜひですね、今後はですね、そこら辺をですね、念頭に入れて、で我々議員も、あるいは町民も、進歩するとこは進歩すると。ですね、こうやって我々議員、私もですけれども、私も無理な要求はしない、全然なんで勝手なとしろということは、もうなるべくですね、言わないような体制作りもしないかんとじゃなかろうかなと。で、それと役場の中の体制もですね、やっぱりじっくり固めていただいて、なるだけ補助金を活用して、そして、この町民のサービスに向かわれるというような体制づくりをですね、根本的に変えていただきたいな、そこら辺ぜひお願いしてですね、私の質問終わります。すみません。
これで松本義人君の一般質問を終わります。